本日の聖書の箇所、2つのお話が組み合わされています。11章の24節から26節、これはほとんど全く同じお話がマタイによる福音書の中に記されています。そしてもう一つ、この27節と28節はルカによる福音書のオリジナル版で独自で発掘されてきた言い伝えとも言われています。私がこのお話を準備しようと聖書を何度も読んでも、どうしてこの2つが並んでるのかなってとても不思議に思いましたし、どんなふうに説教をしたらいいのかなと、なかなかこう、そうだこうやって語ろうっていうところに至らなかったです。時間がかかりましたし、なかなか難しいなって思っていました。しかし読んでいくうちに、著者のルカがこの2つのお話を、なぜベルゼブルのこの紛争のお話の後ろにこう2つ並べたのかなということが一つ一つこう見えてくるようになると、悪霊っていうのは厄介だなと改めて思いました。悪霊、ここでは汚れた霊という言葉は、一つ目は人間の心ぐらい居心地のいい場所はないって思っているようです。そしてまた、それこそが今この現代社会に生きている私たち皆さんの心の中に何が住んでいますか。きっと聖書は通ってるんじゃないかなと思えてなりません。ほとんどの人は自分のことを考えるとき、自分を肯定的に捉えようとして生きています。これはとっても大事なことです。自分が肯定的に生きるっていうことは、特にこのような感染症の蔓延だとか、あるいは人々が不安や不満を抱えている社会に生きるとき、自分を肯定的に生きるということは大事になってきます。社会生活の中では厳しい批判の言葉を浴びたり、あるいは威圧的な態度で心が硬くなってしまったり、心が折れそうな時、そんなことを経験するわけです。そんな時、私は大丈夫だ、私はと肯定的に生きることは本当に大事なことになってくるでしょう。しかし一方です。自分を肯定するっていうことは、肯定ばかりになっていくと危ないということにもなります。人の意見に耳を傾けることができなくなったり、あるいは立ち止まって考えることをやめてしまって突き進んでしまうということが人間の特徴の中にあるようです。ちょっとぐらい問題があっても、まあいいかもしんないし進んでしまおうみたいな気持ちっていうのは誰もが持っているんではないでしょうか。そしてまた、自分のやってることに褒められたり、自分のやってることを肯定的に捉えられてしまうと、なんとなく自分のやってることを自分自身がこれでいいのだという肯定的な思いになってしまう。いろんな事件やいろんな報道を見るときに思うことは、人間の心の中って本当に厄介だなって思えてならないことにたくさん出会うわけです。福音書の中でイエス様の働きを3つ挙げていることがあります。1つ目は街道で教える、神様の言葉を語る。2つ目は病人を癒す。そして3つ目、悪霊を追い出すと、この3本柱の中に悪霊を追い出すっていう仕事がイエス様の仕事の中に記されているわけです。聖書が記された時代、 科学や医術もなかなか進んではいないでしょうから、人間が手に負えそうもないことはみんな悪霊の仕業とされていたようです。ですから悪霊に取りつかれないようにできるだけ防いで、そして悪霊に取りつかれた人は自分たちの社会から取り外して、そんなことがいくつも行われていたようです。その人がどんなに傷んだり、その人がどんなに苦しんだりというよりは、自分を守るということに躍起になっていたのかもしれません。そして聖書の中で悪霊に取りつかれたり病に侵された人たちがたくさんの時間とたくさんのお金を費やして、なんとか元通りになろうとしていたことが見えてきます。悪霊に登場するこの悪霊というのはどんなもの、皆さんがイメージされるでしょうか。人間にとって不都合なもの、もう総括的に聖書は悪霊としてたように、なんかこう得体の知れないもののように捉えることが多いです。ルカの福音書の8章、あのゲラサ人に取り付いた悪霊はイエス様と交渉します。豚の群れに入っていいか、そしてイエス様に許してもらったら、悪霊に取り憑かれたあの豚の群れはなんとドーッとなだれ込んで湖になだれ込んで死んでいったと記されています。悪霊はイエス様に交渉する能力が持っているようです。また人に取り憑くと肉体的にも精神的にも不具合が生み、自分ばかりでなく関係性を破綻する、そんなことが悪霊の仕業になってきます。このゲラサ人のこの悪霊はこの人を痛めつけ、自分が自分で石を叩き、石で体を打ち、そしてまた住まいが遠くの墓場へと追いやられ、そんなことが記されています。凶暴で手に負えず、人が誰も手出しができなかったと記しています。そして最後に、悪霊は神の指、神の力が働くとき、自分たちは滅びるんだっていうことをはっきりと理解している人たちでした。人たちじゃないですね、悪霊たちでした。ですからあの4章の中には、カペナウムでイエス様に出会った悪霊はイエスに向かって叫びます。構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たんだ、正体は分かってるぞ、そんなひどい言葉をイエス様にぶつけていくのが悪霊でした。ですからイエス様の目覚ましい働き、悪霊にとっては太刀打ちができなかったようです。そうなってくると困るのが、皆さんの本当に崇めていた人々が宗教家として神の教えを伝える人たち、その人たちがイエス様の働きがとても邪魔だったし、とても迷惑だったし、何とかしてあの人をいないようにしたいと気持ちが大きくなっていったわけです。なぜなら神様に近いのは私たちと自負をしていた人たちにとっては、イエス様の存在はとてつもなく邪魔だったと言えます。イエス様はベルゼブル紛争の後に、汚れた霊が出て行った人のその後について、今日の11章の24節から28節までのことが語られています。汚れた霊は取り付く場所を探して、水のない場所、すなわち荒れ野にと出て行ったようです。うろついて見つけられない、悪霊の言葉、出てった我が家に帰ろう。悪霊にとって人の心が一番居心地がいい我が家と悪霊に言われているっていうことも注目すべきでしょう。悪霊にとって我が家は皆さんの心なのかもしれません。そんな中で我が家と言われた悪霊に戻ってみたらどうだったでしょうか。掃除がして飾り付けがしてあった、 悪霊でごちゃごちゃになっていた心の中がきれいにさっぱり掃除されて居心地のいい具合になっていたというわけです。悪霊が帰ってきた時、誰もいないんです。空っぽなんです。悪霊はしめしめと思って、そしてさらにもっと悪い7つの霊まで呼び込んで、宴会でもしていたんでしょうか、心の中にまた居心地よく住み着いたと聖書は記します。11章の28節にはこんなふうに、26節にはこんなふうに書いてあります。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。せっかく追い出してもらったのに、もっと悪くなってしまったというわけです。せっかく追い出された霊が、追い出してもらったその後が問題ですよとイエス様は語るわけです。居心地の良い我が家ですから、悪霊は戻ってこようとするわけです。じゃあ私たちはどうしたらいいのか。悪霊が立ち戻っていかないように何か策を講じないといけません。そこでヒントになるのがこの11章の27と28です。主イエスは批判的な態度を取る宗教家に向かって大胆に神の言葉を語り、そしてそこにいる一人の女性が感激しています。なんと幸いなことです、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房とは、と声を張り上げていきます。人々に崇められているちょっと怖い宗教家たち、そこに向かって不当な言いがかりを受けたり、あんたは罪人だって言われた人たちがたくさんいたんじゃないでしょうか。そんな中でそれに真っ向から向かい、よくよく聞いているとどうも宗教家の方がイエス様に言いまかされているように見えます。なんて素晴らしい人がここにいるんだ。彼女は感激して大きな声で神様に褒めたたえたんではなく、イエス様を褒めたたえました。イエス様はその女に言いました。むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。神の言葉を聞きそれを守る人である。この女性の感激したその姿を見て、私はあのクリスマスの出来事を思い浮かべました。お言葉通り好みになりますようにと言ったマリアがどこに出かけていったのか。親戚のエリザベツというところに出かけていきました。エリザベツはマリアの訪問を心から喜びました。あなたは女の中で祝福された方です、体内のお子様も祝福されていますとエリザベスは言いました。しかしそこからエリザベスの素晴らしいところです。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いなのでしょう。主のおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いなのでしょう。イエス様がおっしゃったその言葉と同じなんです。エリザベツは出来事を喜び、その人を喜ぶ、それだけではなくその人の心の中にある主のおっしゃった神の言葉を信じて受け入れる、そのことが幸いだとエリザベツは言うわけです。イエス様もその女に言いました。イエス様というその人物を感激しているのではなく、まさに神の言葉を聞きそれを守る人こそが幸いだとおっしゃったわけです。私たちは人間の素晴らしい行為だったり、自分のことを顧みないで他者のために働く人に、素晴らしい人だな、なんと素敵なんだろうって、そんなふうに称賛します。で一方でです、あの人悪霊にでも取りつかれたんじゃないかと思うほどに何か悪いことをしている人に対して、まるで自分が正義の味方みたいにしてその人に向かって、あるいはテレビに向かって、そんなことしたらダメだよみたいな感じで、まるで自分が怒ったようになってしまう私たちがいます。 本当にそれが私たちの正しい態度でしょうか。私たちの持っている情報、その人が素晴らしいと思っている情報だったり、その人は間違っているって思っている情報も、もしかしたらその情報はある一部分だけということが言えるのではないでしょうか。よく一人の人生が歴史によって振るわれていくと言われます。昔の科学者がやった素晴らしいこと、あの人はノーベル賞をもらえるほどの素晴らしかったっていうことが、ゆくゆくゆくゆく調べてみると、あの人は思い込みであの実験をしていたんだと言われたようなことも聞きます。残念だけど、人間っていうのは一旦思い込むと、それが正しいって思うとなかなか止まれないっていうことは、いくつもの事件で見えてくるんではないでしょうか。だからこそ私たちは神の言葉にとどまり、そしてまたそれを守り抜く心が必要なんです。主イエスは心の中に取り付いた悪霊は追い出したとしても、彼らにとっては我が家と思うほどにまた戻ってくるよって言うんです。そしてそこに何にも住んでなかったら、喜んで友達も呼んできて、さらに前より悪くなるという例を出されました。何も住んでない状態って何ですか？空っぽの家って何ですか？それは自分だけで生きていけるって思う心です。自分は大丈夫、自分には間違いがない、そんなふうに思う心です。人の意見も聞けなくなってしまったり、これが正しい、あの人も自分のこといいねって言ってくれた、特にこの SNS なんかになると、報道するといいねって押されると、なんか自分でいいこと書いたような気になってしまう私たちがいるんじゃないでしょうか。難しいです。自分たちの心をどんなふうにするのか、本当に難しいです。私たちはだからこそ、自分は頼りにならないって思ってた方がいいんだろうなって思います。自分の心の中に神の言葉を蓄え、神様が私を整えてくださるという思いこそが、心の中に満たされていくとき、悪霊は入ってくることができなくなる。ここはダメだ、自分はいるところがない、そうやってとぼとぼと出て行ってしまう、それが目に見えてくるようです。私たちの心に何が住んでいるでしょうか。神様がいらっしゃることこそが豊かな人生の始まりです。主イエスはその人の心の中を注目されるんです。イエス様に出会うこと、それはまず自分が抱えている、誰にも言えなかったり困ったなと思う、その闇に光が当たることです。そしてまたこの闇に気づいていくことです。ここで初めてつまずきになった闇、あるいは自分の罪が明らかにされていくとき、自分ではどうしようもない、自分の心に目が届いていくんです。そしてその神の言葉を自分の言葉に心に住まわせ、主と共に生きる、それこそが二度と悪霊が戻ってこれないその人生であり、そして神の言葉によって豊かにされ、満たされ、豊かな人生を生きる、生き抜く、その大きな始まり、それこそが神の言葉のミラクル、私たちがそれによって変えられていく素晴らしい出来事なんです。使徒パウロは言いました。手紙によってこんな言葉を残しています。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。なぜなら、闇から光が照り入れよと言われた神は、私たちの心の中に照らし、イエス・キリストの御顔にある神の栄光、この光を悟る力を与えてくださったのです。ですから、 私たちはこの宝を土の器に収めています。計り知れない方が神のものであって私たちから出たものでないことを明らかになるためです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、皆をあがめます。私たちの心の中に御言葉を蓄え、あなたが共にいてくださることがどんなに豊かなのか思います。悪霊が帰ってこないようにあなたの御言葉を蓄え、この一週間を歩んでいくことができますように導いていてください。私たちは頼りないし、すぐに誘惑されるし、なかなか心のひだに上手に向かい合うことができません。主を助けてください。あなたの御言葉が、あなたの導きが頼りです。主よ、どうぞ私たちを導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。